線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうということでございまして、今日はですね、3月の21日の日曜日でございますが、ね、あっという間に、ね、3月も後半に入ってまいりましたね。なんでしょうこの速さ何なんでしょう、私だけですかこんな風に感じてるのは、ね、よくわかりませんけれども、まあ、本当にいろんなですねことを日々一生懸命やっているというようなこんな毎日でございますが、ね、この長野県とそれからこの愛知県の二重生活、ね、本当にずっとねそういうのが続いておりますけどもね、まあホテルにいてもですねなかなか疲れも取れないなっていう感じもしたりですね、そういう感じがしますけどもね、まあホテルもですね、まあ本当にね、松本の方のですねなんか安いホテルはどんどんなんか制覇しているというですね、そういう感じでございますけれどもね、まあ、長野県というのは何ですかね、まあ、特に松本の方はですね、まあ、ホテルもですね結構安いところも多いということもありましてですね、まあ、意外となんかね泊まりやすいという感じがあるんですね、まあ、そういうような状況ですが、まあ、このね、まあ、50代も後半になってきますとですね、やっぱりさすがに車中泊はしんどいなと思いましてですね、もうねそういう感じでございます。もうねホテルをね、しっかりと利用させていただいておりますが、でそれでも制作関係レコーディングだとかですね、もうそれだとかですね、まあ、ホームページの方からいただいたご依頼だとかですね、それとか高齢者の方もですね、本当にまた別のですねご依頼をいただきまして、ね、それをですねこの前納品をさせていただいたという感じでございました。ね、もう本当音楽の方もですねなんかどんどんなんかいろんなね、ねこういう制作がねの仕事をいただいてますので、ね、ありがたいなと思っておりますね。これから第ね、この何ですかね、この第2弾というか、もうこういうね、まあこの音楽の制作以外にですねいろいろとね進めていきたいなというような気持ちもありますけどもね、まあ今年頑張っていきたいなと思っています。はい、ガネットの1曲でございます。今日はですね「歳時記」から「君がために子守歌」。 はい、ガネットで、君がために子守唄ね、聞いていただきました。ね、なんか2008年の曲ですけれどもね、まあこれ歳時記というアルバムをですね、最近私はよく聞いてるんですけどもね、なんかあの時代ね、あの頃になんか一生懸命作ったというような感じではございましたけどもですね、まあね、いいサウンド感なんじゃないかなとかって思ったりしますよね。まあこれ本当にね、今のこの時代っていうかね、こういう何なんでしょうかね、このコロナ禍とかって言われてますけれどもね、もういよいよ今日でもって、まあ、緊急事態宣言は全部解除という感じにはなりますけどもね、まあ本当になんていうんですかね、この生きづらいこの世の中っていうんですか、なんかそういう中でですね、やっぱりこういう曲っていうのはですね、なんかやっぱりね、なんか必要な曲なんじゃないかという、そんな気もしますね。まあとにかくあるがままの自分を受け入れるというところからスタートさせるね、それはね、とてもね、スタートラインを引くという部分に関してはとても重要なことなんじゃないかと思いますね。まあとにかくこれではいけない、あれではいけないっていうですね、まあ自分を肯定できないっていう状況がありますとですね、まあスタートラインが引けないっていうね、ことなんですね。まあ、とにかくね、自分のですね、この環境っていうのをまずね、これでいいんだと受け入れるね、そういうところですね。それからスタートラインを引いてですね、また新たなその明日に向かって歩くというですね、そういうような感じね、とても大事なんじゃないかというふうにね、私は思ってますけどもね。もうなんかね、まあ、とにかくね、なんですか、まあ、それぞれがそれぞれで、まあ、その、いろんな生き方があるわけですよ。ね。まあ、人生なんていうのはですね、まあ、それぞれがそれぞれなんで、まあ、本当に一人ぼっちで生きていくというね、そういうような感じも、ね、どっかでふとなんか孤独感というものをですね、味わってしまったりすることもあるとは思いますけれどもね。だけど、まあ、そのね、やっぱその中でも、やっぱり自分のですね、この、選択するですね、分かれ道っていうのをですね、右か左か、ね、これをですね、ずっと選び続けていくのが人生でございますからね。まあ、それをですね、まあ、正しい方向っていうのをですね、どちらなのかっていうような考え方ではなくてですね、両方とも正しいわけですよ。ね、人生っていうのはですね、まあ、とにかく右に行っても左に行っても正しい。ね、そういうような感じでですね、進んでいったらいいんじゃないか。ね、そんな風に思いますね。まあ、とにかくね、前もこの天ナビでお話をしましたけれどもね、まあ、人生生き直し期があったらあなたは生き直しますかとかっていうのでですね、私はね、以前はなんか生き直してみたいとかっていうふうにですね、まあ、手を挙げてですね、生き直してみたいなとかっていうことを言ってだと思いますけどもね。まあ、このですね、まあ、ずっとそこから何年もね、その日にちが経ってしまったり、何年も経ったりしますとですね、まあ、本当にこれはこれでですね、もう人生万事塞翁が馬と言いますけれどもね、まあ、本当にね、実際谷底に落ちるようなことがあってですね、初めてそこでダイヤモンドを拾うっていうことがあるわけですよ。ね、そのね、谷底に落ちなかったらいつまで経ってもそのダイヤモンドっていうのは見つけられなかったというですね、そういうようなことがあるとすればですね、谷底に落ちるような大変な目にあったというふうに言いますけれども、逆にそういうふうにしないと新たなですね、まあそういうチャンスに巡り合うことができなかったというね、そういうこともあるわけでございましてね。まあそういうことを考えますと、人生万事塞翁が馬ね、悪いこと、いいことっていうのがですね、やっぱり人間の判断ではですね、決められないなっていうことがあるわけですね。まあそういうようなことを考えますとね、本当にこのね、まあ右か左か選ぶっていうのはですね、両方とも正しいね、そういうわけでございますね。まあ本当にね、一つあっても二つあっても三つあってもですね、どれを選んでも正しいわけですね。本当にそういう感じでございまして、まあ、人生ここまでやってきたというねことでございますからね。もう本当にガネットも23年とかっていうね年でね、もうなんかそういう年月が流れておりまして、ここで丸1年半ぐらいですね、もう本当に人前に出て演奏するっていうことがしてそういうことはやってないんですよね。まあ結構そういう方 方多いと思いますよ。このねコロナの中でですね、もうライブ活動全くやってないっていう方も多いでしょうけど、まあ私たちの場合はですね、まあ制作がありますからね、まあこうやってあのね曲を作らさせていただいたりですね、それとか納品をさせていただくね、テーマソングを作らさせていただくね、そういうようなこともですね、いろいろとやさせていただいてるわけですね。まあそれはそれでね、もう本当にガネットらしいというようなね、そういう活動なんじゃないかと思うんですね。まあ結局あの人生ですね、やっぱりあのそれぞれがまあそれぞれの個性を発揮するというね、そういうことってのはとても大事なんじゃないかと思うわけですね。例えばその個性というものはですね、もう例えばこの人類がね、もうねこの全員いる中でもですね、もう絶対その個性っていうのはたった一つなわけですね。やっぱりあのどれだけその希少性というものがですね、まあその自分自身の中にあるかということがとても大事なんじゃないか、ね、そんな感じがしますしね。まあ結局裏を返しますとですね、ガネットはガネットでしかありえないというのがまずあの正しい判断じゃないかというふうに思ったりするわけですね。まああの本当にね、考えてみるとこの音楽活動と、それからもうお弁当の配達ね、これ配食サービスと、それからあのマッサージですね、もう高齢者の方々への訪問マッサージ、それからですね、あのまあ配送の仕事もですねさせていただいておりますけどもね、この4つというものがありますが、まあやっぱりあのこっちが忙しくなるとこっちがね、まあできなくなっちゃうとかっていうことがあったりね、いろんなことがありますけれどもね。だけどまあそれはそれでね、本当にあの与えられた試練といいますかですね、そういうもんなんだとかと思いながらねやっていけばいいかなと思ってますしね。だけど例えばですね、まあいろんな部分でですねピンチなことがあったりするわけですよ。でもねピンチってね、絶対裏にチャンスがあるわけですよね。ピンチがなければチャンスもなくなるわけでございますからね。まあその辺のあたりっていうのが、やっぱりあのピンチが来たなと思ったらそこに必ずチャンスがあるね、そういうふうにあの考えをですね、もうあのそういうあのまああの紙の表と裏があるとすればですね、例えば表ばっかり見るんじゃなくて、必ずそこの裏にですね、まあ、チャンスが隠れているという状況がありますのでね、まあそういうのもですね、まあ自分でもうあのやっぱり見つけていきたいななんていうことを考えたりするわけですね。まあね、この今年の1年っていうのはね、どういう感じになるんでしょうかって思いますとですね、まあこういうオリンピックというね、そういう一大行事がですね、なんかまあ開かれていくんじゃないかね、そういうような感じもしますけれどもね。まあだけど本当にあのね、このコロナっていうもの自体がやっぱりあの何なんですかね、なんかね、本当メディアがですね、作り上げたものなんじゃないかという、そういうね、話も実はあるんですね。まあ、このね、そういうふうになりますと、このね、ウイルスというものに対するですね、今度のワクチンですよ、これが一体何者なんだという話になるわけですね。もうね、まあ、本当にね、いろんな方がいらっしゃいます。もうネットの中にですね、まあ、このコロナというものは、もともと存在しないものを何か例えば利権というものをですね、まあ振りかざしてですね、例えばこの PCR 検査というものをやればやるほど儲かるというような人がいるとすればですよね、その PCR 検査をさせるためのですね、段取りとしてこのコロナウイルスを作ったというですね、そういう噂まであるというね、それは一体どう何なんでしょうとかっていう感じですよね。まあ本当にいろんなね声もありますし、何が正しいか何が間違っているか、ね、本当にわからない、ね、それにですね、まあ、自分がこの、ね正しいと思うことをですね声を出すと、また今度はですねいろんなところからですねそれをですねもう出る杭や打たれる的にですね、まあなんか本当に逆にすごく批判を浴びたりするわけですね。まあそれがですね、もう何が原因してるのかっていうことをですね考えたりするとですね、やはりね日本の場合はねこのメディアだと思うんですね。メディア、もうとにかくテレビだとかラジオだとかね、そういうようなものだと思うんですね。特にテレビですよ、本当にね。これね、私も最近テレビでですね、なんかオリンピックのあれですよ、なんかなんかね、渡辺直美さんのことをですね、なんか揶揄してですね、なんかいろいろとやっちゃったとかっていう、それで大事になっていますけれどもね。 いやもうあのね、これあの私は別にこの擁護するわけじゃないんですけど、あのね、こんなことをですねマスコミが取り上げてですねワイワイやることなのかなっていうこともあるんですよ。本当にだってね、そんなことやってるっていうよりもそれってあのまあその話の過程の中でそういうものが出てきた、たまたま出てきた内輪の中でっていう話でしょ。だからそういうようなことをですね、まあ、あの逆に一番中心の人がですよ、ね、あのまともな意見なんか出してたらですね、そこのですねなんかグループっていうのはね全然いい案なんかできないわけですよ。とにかくあの中心的な人物とかですね、やっぱりあのそこの隊長とかですね、そういう人はですね、まあ、あのとにかくあのバカな意見を出す、ね、それはですねすごく重要なことなんですね。まあ、あのそういうようなことであのみんながですね意見が出しやすくなるということがありますしね、まあ、その中心的な人がですねもうまともな意見を言ってですね、そしたら誰も意見なんかできませんできませんからね。そういうふうになるともう全然その意見が広がらないということでですね、バカな意見を言う、ね、それとても大事なんじゃないかと思っているんですけど、まあ、それをですねこんな風にメディアで言われちゃったらですね、まあ、これ確かにこれ擁護するわけじゃないですよ、ね、あの確かにはその渡辺直美さんのことをですね、なんか体型とかをですねなんか批判しちゃいけない、ね、そんなことは当然でございますが、まあ、あのだけどね、あのその一つの案としてですよ、まあ、そういうのをですね、まあ、出して、それはそれでも当然のごとくあの却下されてですね、またそこにまた新しい案が出てくればいいんじゃないかっていう気もしないでもないんですよ、僕なんかはね。だけどあのそういうようなことでですね、なんかメディアがなんか面白おかしく言うわけですね。これあの本当にあのね、まあ、結局ね辞任されましたけれどもね、まあ、あのそういうこともですね考えてみますと、これは一体何なんだろうとかっていうね、なんかそのコロナウイルスのこともですね本当なのかなとかっていうこともあるんですね。まあとにかくあの除草剤だとかですね、まあ、世界的にこんなものはもう使っちゃいけないって言ってるものをですね、日本ではもうねお金出してね出しさえすればもう CM でも何でも流せるね、もうそういうレベルなんですよこういうあのメディアって、ね、だからねそれ考えてみると日本のメディアなんて本当にねもうあのお金さえ払ったらですね何でも流せる、もう嘘でも何でも OK みたいなですね、まあ、そういう感じの話になっちゃってるわけですから、まあ、今日はちょっと過激なこと言ってますけどね。だけどねなんかそういうような感じで、まあ、見えるんですね、まあ、それであのね変な話ですけども、本当に若い人たちとかはですねもうほとんどテレビなんか見ないわけですね、まあ、やっぱりあのねバラエティっていうともう当の昔にですねもう YouTube の方がよっぽど面白いっていうなってるわけですね、まあ、YouTube もですねAmazon のですね、もうあのなんだっけ、あのファイヤーなんとかってありますよね、あのテレビに差し込むやつ、ね、それさえあればですね、まあ、YouTube もテレビで見れたりしますしね、まあ、そういうような状況がありますので、もう本当にあのね地上波のテレビをですね見ながらなんかそのね、なんかバラエティなんか見てるっていう人なんかほとんどいなくなっちゃうんじゃないか、ね、それもですねもうテレビというものもですね2040年というようなね時になりますと、あとね約あと20年後19年後ですが、そのぐらいになりますとですね、なんとテレビ局というもの自体もね必要がなくなるんじゃないか、ね、そんなことまで言われてるわけですね。まあテレビの生き残る道としてはですね、やっぱりもうリアルで、まあ、リアルタイムの生放送としてですね流せるそのスポーツとかですね、まあ本当にそのニュースですね、そういうようなものというようなことだけなんじゃないかね、そういうことまで言われてるぐらいですからね。まあだけどね、誰がこれあのね、あの首を絞めてるのかっていうと、もうどう考えても自分自身だと思うんですよ。もうね、まあ、そういうような感じでですね、まあ、とにかくあの真実を伝えていないんじゃないか、ね、そういうようなことでやっぱり見えるわけですよね。なぜ真実を伝えないのかっていうとですね、絶対そこにはですねもう視聴率の取り合いなわけですよ。視聴率を取る、ね、そのためにですね、まあ、こんなね、あのテレビのですねなんかもうごくごく一部分を切り取ってですよね、まあそういうあのね、それをですね、まあ、まさに大げさに、まあ、放送するわけですよね。確かに面白おかしく言えばですね、まあ、視聴率は取れるのかもしれませんし、それになんかいかにも視聴率を取りたいとかっていうだけのなんか内容 ようっていうのはもう見え見えですよね。だからそういうようなことっていうのをですね、一生懸命やろうとしているっていうのはですね、一体これって何なの、ただのもう本当にテレビビジネスというような感じだけでございましてね、真実を伝えるというようなね、もう本当に大命題っていうものがですね、もう本当に日本のですねメディアっていうのはもうほとんど忘れてますよね。まあだからそういうような状況とかっていうふうに考えますと、まあ本当にまあ YouTube の方がですね、よっぽど信憑性があるなとかって思いますね。まあだって本当の真実を伝えればね、伝えられるわけですからね。だけどテレビなんか真実伝えられないですもん。だって視聴率があるからね、とにかく視聴率に沿ってですね、まあそういうものをですね言ってくれる人しかもうテレビは出してもらえないわけですから、だからそんなことやってたらもう当然のことですけどね、まあ本当に YouTube の方に流れていきますし、また見てる方も YouTube の方が面白いと思ってですね、まあ見るわけですからね。まあね、もうそうなりますともう本当にどんどんね、まあそういうまあ、必要性がなくなっていくっていうことなんじゃないでしょうかね。まあそんなようなことではですねいけないなと思いますけどもね。まあそんなわけでございますね。愛知県でもですね、なんかね、愛知県知事のですねリコール不正署名問題とかありますよね。なんかこれ私は、ね、全然知りませんでした。私はもうほとんどテレビとか見ませんのでね、なんかねこんなことが起こってんのみたいなことをですねこの前ホテルで初めて知りましてですね、こんなことがあったのみたいな。もうとにかくバイト雇ってですね、まあ、この愛知県知事のですねリコール不正署名ですよ、まあ、それをですねなんか広告代理店の人がですね、なんかそのバイトを雇ってですね書かせてたみたいな、こんなアホなことがですね世の中であるんだなと思いましたけどね。まあ、これ何のためにと思っちゃうわけですよね。本当に一体何のためにやってんのこれっていうね、そういうようなことですよね。まあとにかく誰が何のためにこれやってんのか、もう本当にでっかいことを言いますと、まあ本当にこのコロナっていうものもですね、まあもしも真実であればですよ、まあこれはね、まあいい、まあこれしょうがないですけども、だけど何かね裏があってですね、誰かが儲けたいと思ってなんか作られているものがあるんじゃないか、ね、そんな風にですねやっぱ捉えてしまうようなね側面もあったりして、な本当にね、なんかこれは真実なのかどうなのかっていうのもですね、本当に見極める目をですねやっぱり僕らが持ってないといけないんじゃないかね。だけどですね、それをですねなんか利権というものでですねとにかく固められてるわけですよ。利権というものがあるとですね、まあとにかく真実が言えなくなったりするわけですね。とにかくこう言ってくださいああ言ってくださいとかって話になったりですね、まあとにかくこれは言わないでくださいとかっていうですね、そういうような形になってきてですね、やっぱりまあお金を持ってる人たちがですねお金儲けの道具として使われてるわけですね、いろんなことが。でそれってね大丈夫なのかなというふうに私はもう本当に心配をしてしまうわけですけどね。まあだけど本当にね、まあ自分自身は、まあ、こういう風じゃなくて、やっぱりちゃんとですね、まあ、真実というものとちゃんと向き合ってね、生きていきたいななんていう風に思っています。それではですね、今日も信州梅さんからお送りしましょう。星々浮かび上がる はい、ガネットで新種梅さんからお送りしました、そんなわけでございまして、時代は変わったですよね、本当にね。このなんか昔のですね、音楽業界っていうのはですね、必ずそのメジャーからデビューしないとですね、音楽なんかできなかったんですね。だけどですね、これがですね、メジャーから出る必要がですね、全くなくなったわけですよ。本当にメジャーから出る必要がゼロですからね、はっきり言って、もう全くそんな必要がない。だって YouTube なんかだって僕らだってできるわけじゃないですか。誰でもできるですもんね、本当に。それをですね、みんな一生懸命やってるわけですからね。まあそれにテレビに出るとかって言ってですね、こんな将来性のないテレビにですね、一生懸命出ようなんとかっていうこともですね、これから考えるっていうこともあんまりなくなるっていう風になるんじゃないかと思いますしね。まあ制作の関係もですね、全部もうほとんどが全部もう個人個人でできるわけですよ。で、もう音楽レーベルも立ち上げようと思ったら自分でできますね。本当に自分でレコーディングもしてですね、自分で宣伝も YouTube でやってですね、それからもう自分で曲も作ってですね、それから制作も自分でやるね、レコーディングもできますしね、本当に昔とですね、今は全く違うね、そういうですね、もう全部自分でできるという時代になりましたね。誰かに頼って宣伝してもらわなきゃいけないなんていう必要もまるでないね、そういう風でございますからね。まあ本当にね、自己完結型のですね、音楽活動っていうことをですね、私はまあ進めておりますが、まあだけどね、世の中自体がみんなそんな風になってきたんじゃないかと思いますよね。もうとにかく宣伝もだって自分たちでできるわけですよ。インスタグラムとかですね、もういろんなものもありますし、ツイッターとかでね、ね、そういう SNS の関係もありますしね、もうどんどんそういうような感じでですね、自分で進めていけるっていう時代でございますね。まあそんなわけでございまして、まあ本当にね、世の中のメディアというメディアっていうのは、本当にみんな正しいかどうか、もう本当にそういう目をですね、皆さん持ちましょう。ね、もう本当そうじゃないと、これはもうね、これからの時代めちゃくちゃ、本当にね、翻弄させられますよ。ね、本当にそんな感じがしますね。まあ本当に怖いなっていう時代になってきたなと思ってますが、まあだけどね、自分自身を磨く、ね、そして自分自身の目をですね、鍛える、ね、それから自分自身もその知識をですね、いっぱい持たなければいけない、ね、そういう時代がやってきたなと思います。はい、そんなわけでございまして、来週も頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ナビ。